書と福音の時間です。夏の夕方、打ち水をする姿をよく見かけました。ぐったりした草花が息を吹き返します。イエス様は、誰でも乾いているなら私のところに来なさいと言われました。この方のもとに行くとき、私たち人間も息を吹き返すんです。さて、今朝も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は年間150回ほど人前でお話しする機会があります。そして私にとり、人前で語ることはとても嬉しいことなんですね。さて、講演のほとんどは楽しみにしていてくださる方の前で話す機会なんですが、2、3例外的に仕方なしに聞いたるわという集団の前でお話しする機会があるんです。この仕方なしに聞く方々の様子を前で見ておりますと、本当に心の底から退屈そうですね。くだらん話を長々としやがってという無言の抗議がオーラのように伝わってまいります。そしてそういう方々の前に立つときは、実はこっちもあんまり楽しくないんです。人間って以心伝心で、こっちが退屈なら大抵向こうも退屈しています。ところで、世の中にはどんな人をも退屈させない方がいらっしゃいますね。そういう人は相手の身になって話題を選びます。相手の話には身を乗り出して聞きます。相手に好意的な関心を持ちます。打てば響くような反応をします。私はこういう人に退屈を感じる人はないと思うんですね。自分に対して真実に関心を持ってくれる人と一緒にいて退屈を感じることはないんです。人間ってやっぱり自分に関心を持ってもらいたがってるんですね。もっと言ったら、みんな愛されたがっていると思うんです。そしてこの愛されたいという欲求を心底から満たされたことがないという事実が、人間を孤独に不機嫌にしている原因ではないかと思うんです。果たして人間の愛の欲求を満たして余りあるような愛ってあるんでしょうか？あるんです。人間を究極の愛で愛してくださる方がおられるのです。それがあなたの作り主、神様なんです。そしてあなたを愛するあまり、神でありながら人とまでなってくださった方がおられます。その方をイエス・キリストというのです。私は高校卒業して浪人をしましたが、その時新聞配達をしながら下宿生活をしていました。ある時、新聞の店に50代の男性が配達員として入ってきたんです。少し話すとすごいインテリなんですね。そして私に、蔵書を5、600冊ほど引き取ってくれないかというふうに言うんです。私は本が大好き人間ですから、大喜びで彼の家に行きました。彼は年老いたお母さんと二人住まいでしたが、部屋に入るともう本の山なんですね。私は有頂天になり、その晩泊めてもらうことにしたのです。一つの部屋で布団を並べて横になった時、彼はぽつりぽつりと自分の過去の話を話し出したんです。こう言ったんですね。実はな、俺は刑務所から出てきたんだ。8年入ってたんや、とこう言うんですね。私は、心の中で大声を上げました。しかし、口は絶句です。それから沈黙が続くんですが、私は急に胸がドキドキし、喉がカラカラになりました。まだ19歳のことです。そして、一体、この人、何の犯罪でそんなに長く入ってたんだろう。まあ、それが知りたいんですが、怖くて聞けないんですね。いや、彼と同じ部屋に一晩泊まるということ自体に恐怖を感じ出したのです。彼は出所したということは、 一応償いを終えてるわけですよね。ですからこれから再スタートを切ろうとしてるんだから、心から応援してあげたらいいと理性では思うんですが、何か無性に怖くて怖くてたまんない。私は早く朝になれ、早く夜が明けろと、そればっかり考えてました。ところで若い私は、たった一晩、この方と同じ屋根の下で泊まるだけのことで、目が冴えて眠れないのに。同居しているこの方の年老いたお母さんは、実に自然体で生活していました。いちいちピリピリしたり、神経を高ぶらせたりしていないのです。私はその時、聖書の御言葉を思い出したんです。愛には恐れがないという言葉です。私たちはもし近所に変な病気が出たとか、伝染病の患者が出たとかなったら、その家に寄りつかなくなるんでありませんか？そしてそれはなぜでしょう？恐れを感じるからです。しかし、その患者のお母さんは同じ部屋に寝泊まりして一心に看病するかもしれません。おそらくそうするでしょう。同じ部屋で寝ていることに何の恐れも感じないでいる。私はなぜ彼と同室でやることに恐れを感じたんでしょう。一刻も早く出て行きたいと思ったんでしょう。愛してないからです。しかし彼のお母さんが同じ屋根の下で恐れなく生活していたのは愛しているからです。愛には恐れがないのです。さて、イエス・キリストの行動を記録した聖書の中にこんな記事があるんですね。あの方は罪人のところに行って宿を取られた。実はキリストはしばしば犯罪人の自宅に行って一緒に寝泊まりすることを好まれた方だったのです。それが周りの人の目に実に不謹慎にして非常識に見えても、キリストは全く構いませんでした。この方は罪人と語り合うことについて実に積極的な方だったのです。なぜですか？愛したからです、罪人を。愛には恐れがないのです。先日私は子供たちを連れて実家へ行きました。帰りの車の中で末っ子の娘がこんなこと言いました。今日おばあちゃんと話をして感動した。おばあちゃんはこう言ったそうです。もしるっちゃんが大きくなっておばあちゃんのことが大嫌いになってひどいことをしたとしても、おばあちゃんはきっとるっちゃんのことを嫌いになれないと思うよ。もしるっちゃんが大きくなって大泥棒になって新聞に載ってしまったとしても、おばあちゃんは君を信じ続けるよ。それを聞いたとき、無性に嬉しくてたまらなかったと言うんです。私たちは時々、あの人のことを見損なったとか、あの人のことを信じられなくなったとか言いますね。自分の知らない一面が出てくるや否や、それまでの評価を投げ捨ててしまうのが人間の愛です。しかし、神の愛はそれとは違うのです。聖書は語ります。愛はすべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今から約2000年前、イエス・キリストは十字架にかかってくださいました。この世で唯一、全く罪と関係のない方が、最悪の罪人が受ける処刑方法を引き受けられたのです。人が思いっきり、罵り、あざけりをキリストにぶつける中で、この方の胸に満ちていたのは、信じ続ける愛でした。それは、自分を十字架に追いやった者たちが、いつか自分の罪に気づいて、救いを求める日が来ることを信ずる愛です。いつか神の前に立ち返る人になることを信ずる愛です。いつか心砕かれて、どうしたら罪が許されるのだろうかと、救いを探り求める心が与えられる日が来るということを信ずる愛です。そして、あまりにもあなたを愛するあまり、十字架の恐怖すら飲み込んでしまわれた方、それがイエス・キリストなのです。どうぞ、あなたのための救い主、イエス・キリストを信じ受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
ここで今朝のゴスペルです。向井香織さんでインマヌエル、あなたと共にいる。
インマヌエル、インマヌエル、神があなたと共にいる。インマヌエル、
はいかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。ヨハネの手紙第1、4章18節。そして、コリント人への手紙第1、13章7節。それでは、また来週。提供は福音プロダクションズでした。